こんにちは。今日は伊藤のおばちゃんの証を聞かせていただいて、神様の憐れみと許しと恵みをですね、もう一度覚えて、感謝いたしました。今から70年前にジャガイモを買いに行って、はかりの針をちょろまかした、ね、こういう小さなことであっても神様は示してくださって許しを与えてくださる方である。小さいこと大きいことに関係なくですね、心の中に罪を持ったまま、隠したまま生きるということはとてもつらいことです。アダムとエバが罪を犯したときに神様から隠れました。でも心の中はとても傷んでいたと思うんですね。私たちももしかしたら心の中に気づいていながら、あるいは無意識のうちに何かそういう罪を隠して、神様にですよ、あるいは周りの人に持って、生きているかもしれません。でももし神様、聖霊様が示してくださるならば、その罪を私たちも伊藤のおばちゃんのように、それがどんなに小さいものであっても神様の前に告白をして、そして許していただきたいと思うんですね。そうするとその心に本当の平安が与えられて、私たちは喜びを持って生きることができるのではないかなと思うんです。聖書にも神様は良いお方でありますから、私たちが心から悔い改めて罪を告白するならば、よくも今まで黙っておったなと、私たちを裁くのではなくて、神様は良いお方であるから、私たちの罪を許し、また清めてくださるお方です。約束してますね。ぜひこの神様に私たちは委ねて、罪を告白し許していただいて、平安をいただいていきたいと思います。一言感謝のお祈りをして、そして今日の御言葉を読んでまいりましょう。天の父様、受難週に入り、第2回目の日曜礼拝の時を迎えました。主よ、あなたが私たちのために歩まれたその苦しい道、またあなたが十字架で打たれた時に、一体誰が自分の罪のためであると思ったでしょうか。彼は自分の罪のために神に打たれたのだ、そう周りの人は思ったと、イザヤは予言の中で語りましたが、また私たちの多くが、あのイエス様の打ち傷を自分のためのものであったと認めることができず、また知らずに生きているものでありますよ。どうぞお許しください。主よ、どうぞこの受難週、またあなたの復活を覚えるこのひととき、もう一度私たちがあなたの打ち傷に目を向け、またあなたの復活の命に目を向けて、主よ、あなたがどれほど私たちを愛してくださり、私たちに命を与え生かす唯一の方であるかを私たちが知り信じ、あなたの皆を賛美できますように、この礼拝を豊かに導いてください。また今日この礼拝に来れなかったお一人お一人も、主よ、どうぞ憐れんでくださって、慰め祝福してくださいますように、愛する主イエス様の名前によって感謝とともにお祈りいたします。アーメン。人はパンだけで生きるものではなく、神の口から出る一つ一つの言葉によるのである。人はパンだけで生きるのではなく、そのパンを 備え与えてくださるばかりでなく、私たちを創造し、私たちに命を与え、私たちを慈しみ、私たちを養ってくださる、その神様によって私たちは生きるのである、生かされているのである、そうイエス様は前回お語りになりました。そのイエス様の言葉を受けて悪魔が再びささやきます。それから悪魔はイエスを聖なる都に連れて行き、宮の頂上に立たせていった。もしあなたが神の子であるなら下へ飛び降りてごらんなさい。神はあなたのために御使いたちにお命じになると、あなたの足が石に打ちつけられないように彼らはあなたを手で支えるであろうと書いてありますから。私たちは神の口から出る一つ一つの言葉によって生きる、御言葉によって私たちは命を得て生きるのである。ならばその御言葉がこのように語っているのだからと、悪魔はイエス様を試みようとしてくるわけですね。もしあなたが本当に神の子なら、聖書はこう言ってる、あなたが高いところから落ちるときには天使がやってきてふわーっとね支えてくれる、足が地面に打ちつけられないように守ってくれる、そう書いてあります。それだったら今このエルサレムの神殿の頂上から何メーターぐらいあるでしょうね、15メーター20メーターぐらいあるでしょうか、そこから飛び降りてごらんなさい、まあ、こう悪魔が言うわけですね。私たちもこれと同じ試み、誘惑をしばしば人生の中で経験するというんでしょうか、そのようなことに直面することがあるのではないかなと思うんですね。僕も聖書を読んでいて、また牧師をやっていて思います、何イエス様問い寄れたらいいじゃない、悪魔にほら見たかってやったらいいじゃないかってね、どうしてやらないんだろうって。あるいはこの箇所を読むときにイエス様が十字架にかけられた時のことを思い出すんですね。イエス様が十字架にかけられた時にイエス様の隣にかけられた強盗の一人が言いました、お前が本当に神の子ならそこから飛び降りて自分を救ってみろ、そして我々をも救ってみろ、そうしたら信じてやろうって強盗が罵りました、イエス様のこと。また強盗じゃなくて下で見てた、あれはパリサイ人だったか誰だったかすいません忘れました、言いましたね、他人は救えたのに自分は救えないのかって、他人はいろいろな奇跡の癒しでお前癒したけれども、お前はその十字架から自分を救うことができないのか、今すぐ降りてこい、降りてきたらお前を信じてやろうじゃないかって、この悪魔の誘惑と同じ言葉ですよ。お前が神の子であることを証明できるならしてみろ、そしたら信じてやろうって、その言葉を読むときに僕なんかね、やっぱカーッとなって思っちゃうわけですよ、もうイエス様降りたらいいじゃないのって。イエス様は一言祈ったら神様は天の万軍を送ってくださるんですよ。蹴散らすことなんかもうローマ軍蹴散らす、サンヘドリンの、ね、議員たちを蹴散らすことなんか目でもない、なんでやらないんです、イエス様今すぐ十字架からこう飛び降りてきて、よし今見せてやろうっつってね言ったらみんなきっとひれ伏しますよ、本当にイエス様神の子だってひれ伏してイエス様信じるんじゃないんでしょうかね、奇跡を行ったらと思うんですよ。その方が手っ取り早いじゃないかって。またイエス様って奇跡たくさん行いましたけれども、なかなかやらないですよね、出ししぶりますよ。そして奇跡を行ったら行ったで人に言うなって言いたいじゃないですか、すごいものを見たらもう言うなって言うんです、イエス様は。 イエス様は自分の名前を有名にするためには奇跡は行われなかったんですね。本当に心から哀れんでかわいそうに思った時にそこに奇跡が起こってきた。だから自分の名を売るためにイエス様はやろうと思ったらできたけれども奇跡は行わなかった。なんでそれだけの力を持ってんのに使わないのかなと僕なんかイライラするわけですよ。ちょっとね、しかもイエス様はわざわざ天に帰られて私たちのような弱いものに後を任されるわけでしょう。そんなことしないでもうさっさと雲に乗って世界ピューって一周して私が神である信じなさいって言ってくれたら楽じゃないですか。人が雲に乗って飛んできたらみんな信じますよ。もうああ神様だって。そうしないででもイエス様は天に帰って私たちに任せたわけですよね。なんでイエス様そういうふうにしてくださらなかったんだろうか時々私たち思うんです。人生の中で困難に直面した時あるいは困難に直面している友人や、家族がいる時にもし神様がここでこの問題を奇跡的に解決してくれたらこの人は信仰を持つだろうにな。でもそれがいつもいつも起きるとは限らないですよね。そのように神様導かれる時ももちろんありますがいつもいつもではない。そういう時思うんです。私たちは神様なんでやってくれないんだろうって。でも神様は私たちのことをよく知ってるんですね。現実はどうだったでしょうか。イエス様は自ら進んで多くの奇跡を見せつけるようなことはなさいませんでしたがそれでも多くの奇跡を行われました。その奇跡を体験した人々はイエス様が十字架につけられた時どこにいたんでしょうか。みんな逃げてった。自分も仲間だと思われたくないから。イエス様の一番弟子であったペテロでさえもイエス様を見捨て逃げていきました。自分だって水の上歩いたんですよ。イエス様に呼ばれて途中でちょっとね失敗して半分沈んじゃいましたけどそれなのにそして自分で告白しました。あなたは誠に神の子です。それなのにあの十字架にイエス様が引かれていくとき誰がイエス様の傍らそばにいてくれたでしょうか。みんなイエス様を裏切って逃げたんです。神様はその憐れみによって私たちを奇跡によって救ってくださることがあります。しかし残念ながら人間は奇跡を体験したからといって信仰を強く持つことができない。残念ながらそれは聖書の時代も今の時代も変わらない。私たちはこういう奇跡が起こったら神様にお祈りしてこの大学に合格したら私はもう一生神様信じます、ね、思うんですよ。その時はで実際合格した時は涙流して感動して教会に来てありがとうございます言うんですよ、まあ、そこから本当に神様に従っていく人もいますけどね。でもかなりの割合の人はそれから後この世のいろいろな楽しみの方に行っちゃいますよね。そういうもんです人間というのは。悪魔のこのささやきに対してイエス様は答えました。7節イエスは彼に言われた主なるあなたの神を試みてはならないとまた書いてある。イエス様はこの悪魔の言葉に対して自らのスーパーナチュラルなこの奇跡的な力によってそれを打ち破るのではなく答えるのではなくて聖書の御言葉を持ってそれに答えられた。イエス様はこの荒野の誘惑をもちろんこれは自分が通らなければならない試練でもありますが私たちのためにこれは受けてくださってるんです。だからイエス様はあえて驚くような奇跡みたいなことはここでしないんです。イエス様が取られた方法は今私たちがすぐ実行できる方法ですよ。そうですよね。聖書を読んでいれば私たちが同じ誘惑を受けた時にイエス様はもしイエス様が手からなんかすごい光線出して悪魔をやっつけたって言ったら私たちなかなか出ませんよ。そういうものは でもイエス様はそうじゃなくて、聖書の御言葉によってサタンを打ち破られた。これは私たちにもできることです。感謝なことに私たちに今こうやって、ね、ハンディなバイブルが与えられているわけですよね。主なるあなたの神を試みてはならないという言葉を持って、このサタンの誘惑をイエス様は打ち破られました。先ほど子供たちにもちょっと例え話、ちょっと無理があったかなと思いましたけど、例え話でお話ししましたけれども、神様を試すということは、宮の頂から神が支えてくださるであろうことを信じて飛び降りるということは、一見信仰深いもののように見えますが、これは神を疑っているということと同じことなんです。疑うから試すんじゃないんですか。私たちは神様を疑うから、違います？まあ、まだ結婚されてない人たちもいますけれども、皆さんが、夫が、あるいは妻が私のことを本当に心から愛していてくれていると一切疑っていなければ、私たちは相手の携帯電話をちょろっと見たりしませんね。え、まさか今笑った人はやったことがあるんじゃないでしょうね。まあこれちょっと日本のね、ドラマなんかであるわけです、そういうことが。え、うちの旦那浮気してんじゃないか、うちの妻なんか浮気してんじゃないかって、相手を疑うから試すというかね。もう人によってはわざとなんか相手に浮気させるようにこう雇ってね、やって試してみて浮気するかどうか試すなんていうね、そんなドラマ昔ありましたけれども、疑うから私たちは試すんですよね。信じてるから試すんじゃなくて、疑ってるから試しちゃう私たちは。でもその結果、その関係は良くなるでしょうか。どうですか皆さん、もし自分のご主人が隠れてメールをチェックしてたっていうねことが分かったら、ご主人が来て、今日ねあなたのメールチェックしたけど浮気してなかったね、うん、よかった、これからもよろしく、よろしくって言えませんよね。何見たってなるでしょ皆さん。神様を試すってそういうことですよ。私たちは本当に愚かだと思うんですね。神様は私たちを愛してくださっていることをすでに証明してくださいました。何によってでしょうか。十字架によって、自らの御子をこの世に遣わしてくださり、私たちの罪のために十字架で死に、またよみがえらせること、自らの命を投げ打つということによって、神様は私たちを許してくださるお方であり、清めてくださるお方であり、私たちを本当に愛し救おうとされているお方であるということを、イエス様の十字架と復活によって私たちにすでに示してくださっているんです。神様命を捨てたんですよ皆さん。神様の命以上に私たち一体何を神様に求めるんでしょうか。神様、この大学に合格させてくれたら信じます。神の命が捨てられただけでは不十分です。私の願いを聞いてくれたら私あなたを信じます。神様、この病気治してください。祈っていいんですよ、もちろん祈っていいんですよ。ただ問題は、この病気が治ったらあなたのことを信じてあげます。治らなかったら信じません。治らなかったということは、あなたは私のことを愛してくれてないということだから、私はあなたのことを信じない、従いたくない。でも神様の愛はもうすでに示されてるんです。十字架を通して示されてる。それなのに、それじゃあ足りないって言ってるってことですよ。神様の命だけじゃ足りないって言ってるってことですよ。それ以上に何か求めて、それによって私は信じます信じないって言うってことは、 私の今やってる仕事が事業がうまくいったら私はあなたを信じます、ダメだったら信じません。イエス様の十字架何の意味もないじゃないですか。神は命を捨ててくださったんです、私たちのために。愛する一人子を犠牲にしてくださったんです。そのことを私たちが受け止めていながら、まだあなたの愛に私は自信がないです、だからこれこれをして私に教えてください、これは本当に神様を悲しませる行為であるということが私たちは知らなければならない。それでもイエス様は十字架の上で言ってくださいましたね。イエス様の着物を分けて裂いてイエス様を罵っている人たちにイエス様は十字架の上で何と言われたか。父よ、彼らを許してくださいって。彼らは自分で何をしているのか分からずにいるのです。私たちが神様を試そうとして、これらのことをしてくれたらあなたを信じますとか、これしてくれなかったから私はあなたを信じませんとか、私たちが言っている時に天の御国でイエス様は今も言ってくださってるんですよ。天のお父様、この人を許してください、自分で何を言ってるのか分からずにいるのです、この人のために私はあの十字架で命を捨てたのですから、この人を許してください。天の父なる神様の御前で今もイエス様は取りなしてくださってる。信仰というのは神様が必ず守ってくださるということを信じて高いところから飛び降りてみる、あるいは、無茶のその絶対にもうという中に私は信仰があるからって飛び込んでいく、それが信仰じゃないですよ。宮の頂上から飛び降りるまでもなく、神は私を愛し救いたもう、これが誠の信仰です。ダニエル書、ダニエルさんそこにいますけどね、違うダニエルです旧約聖書のダニエル書の中にダニエルとその仲間たちが燃え盛る炉の中に投げ入れられるという場面がありますよね。そのところでダニエルが、ちなみにダニエル書の3章に書かれています。ダニエルが言うわけです。ネブカデネザル、なんか発音がちょっと舌噛みそうですけれどもね、言うわけですよ。王様、もしあなたが私たちをこの燃え盛る炉の中に投げ込んでも、主なる神は私たちを守られます、主なる神は私たちを必ず守ってくださいます。でもその後彼こう言うんですよ。たとえそうでなくても、私はあなたが作った金の像は拝みません。ダニエルは言うわけですよね。たとえそうでなくても、これが神様が私たちに求めている信仰です。宮から飛び降りるまでもなく、神は私を救ってくださる、試す必要はない。しかしたとえ飛び降り足が地面に打ちつけられ命を失うことがあったとしても、それでもなお私は神の救いを信じ確信をしている。これが誠の信仰じゃないでしょうか。最後に一箇所御言葉を読んで、そして今日は閉じたいと思います。今日の お読みした中にもその一部がありましたが、ローマ人への手紙の8章31節から39節、少し長いですが、ローマ人への手紙8章の31節から39節、もうこれは聖書の中でも、もう最も輝く、僕は思うんですよね、輝くこの愛に満ちた言葉ではないかと思います。ローマ人への手紙の8章の31節お読みいたします。それではこれらのことについて何と言おうか。もし神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵し得ようか。ご自身の御子をさえ惜しまないで私たちすべてのもののために死に渡された方が、どうして御子のみならず万物をも賜らないことがあろうか。誰が神の選ばれた者たちを訴えるのか。神は彼らを義とされたのである。誰が私たちを罪に定めるのか。キリストイエスは死んで今よみがえって神の右に座し、また私たちのために取りなしてくださるのである。 誰がキリストの愛から私たちを離れさせるのか、患難か、苦悩か、迫害か、飢えか、裸か、危難か、剣か。私たちはあなたのために終日死に定められており、ほふられる羊のように見なされていると書いてある通りである。しかし私たちを愛してくださった方によって、私たちはこれらすべてのことにおいて勝ち得て余りがある。私は確信する、死も生も天使も支配者も現在のものも将来のものも力あるものも高いものも深いものもその他どんな被造物も、私たち主キリストイエスにおける神の愛から私たちを引き離すことはできないのである。この神様の愛に確信を持つこと、この神様の愛を信じることこそ信仰です。誠の信仰です。あなたがクリスチャンならそこから飛び降りられるかい？いや怖い。それはもうすでに神を信頼してない自分の信仰を見ちゃってるんです。自分にはそれだけの勇気信仰があるだろうかって。そうじゃないんです。この私たちがどんなにダメでも、どんなに弱くても、ほふられる羊のように私たちが思われている時であっても、私たちには勝利がある、勝ち得て余りがあるとパウロは言ってます。どんなものもキリストの愛から私たちを引き離すことはできない。私たちが愛したから、私たちが従うから、神は私たちを愛してくださっているのではない。私たちが神を信じる前から神は私たちを愛してくださっていた。そしてイエス様を使わせてくださった、その愛から私たちを引き離すことができるものは何一つない。ぜひこのことを信じて、残りのアドベントを過ごし、復活のイエス様をお迎えしたいと思います。一言お祈りいたします。愛する天の父なる神様、私たちはあなたを試し、また自分の信仰を試し、まことの神を、あなたの愛を侮ってしまうことがあります。どうぞ神様、そのようなことがもし私たちの中にあるならば、今許し清めてください。そしてダニエルのように、またイエス様が示してくださったように、たとえそうでなくてもあなたを信じ続ける、最後の最後にはあなたがすべてを良きにしてくださり、私たちを救いくださる、そのことを私たちが信じ続けることができますように。どうぞこの弱い私たちを憐れみ、主をあなたの愛によってつなぎ止めてください。愛する主イエス様のお名前によって感謝とともにお祈りいたします。アーメン。